はい、こんにちは、大竹誠です。今日は8月16日木曜日。今日のパートナーは、
こんにちは、三浦靖子です。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
そして木曜日は
雷匠と
雷学です。
お願いします。
お願いします。
お願いします。お願いします。
ね、こう今日はちょっと風があってあれだけども、
はい、
毎日クソみたいに暑い中、
はい、
山の中にいた子供がね、
あ
そうだ、助かっちゃって、
助かっちゃって、よかったばっかり、
すごいね、
スーパーおじいちゃんが発見。
これまあよかったねって。俺もうね、なんかこう3なんか180人とか200人とか体制で、
そうですね、
この子探してるから、うん、まあすぐに見つかるだろうと思ってたら、1日経っても全然見つかんないし、
ね、68時間ぶりに救出されたって、
ね、68時間ですよ、ね、2歳成り立ての子が、
ねえ、あ、それであれでしょ、うん、あのこの探してる人がちょっと名前間違えたんでしょ、
う
ん、
そう、
あ、見つけた、
見つけた
方、小畑さんというおじいちゃんが、まさくん、まさくん
って呼んで、また呼ん
で、よしきくんなんですけど、
あ、なるほど、はいはい、まさくん、
まさくんって。でも頭いいよ、多分これは僕のことだぞ、多分これは僕のことだぞ、それで僕ここって答えた、
僕ここってねえ、
ねえ
だよ。
この助けたこの人がスーパーおじいちゃん、
うん、そう、うん、スーパーおじいちゃんなんです。
小畑春夫さん78歳、
お父さん、
はい、3日間その消防の方や警察の方や、うん、たくさんの方が一生懸命探して見つからなかった うん、この男の子を、うん、この小畑春夫さんはわずか30分です
ごいよ
見つけてしまったと、はい、で朝6時に山に入る時に、はい、ちょっと報道陣とこのやり取りがあったんですけど、
はいはい、
あのよしきちゃんと会える気がするって言って、はいはい、山へヒュヒュヒュッと行って、うんうんうん、であの今までたくさんのボランティアの経験があるんで、うん
はい、
あのお子さん、ちっちゃなお子さんは、うん、こう高いところに登りたがるっていう習性があるって勘、うん、で分かってて、うん、で上を探しに行ったら30分で見つけてしまった、
うんうんうん、すごいですよ、すごいよな、
ね、
ね、
早い。
あ、それでこのスーパーおじいちゃんがあれだよね、あっちこっちでいろんなことをしてるのね、
うん、
魚屋さんだったんだこの人、
65歳まで魚屋さんやってた、
65歳まで魚屋さんだったんだ、うん、魚屋さん辞めて、
うん、
畳んで、うん、それからボランティアになって、
うん、そうですね、で2007年の新潟中越沖地震、うん、それから11年の新燃え岳噴火災害でもボランティアに足を運んで、東日本大震災では思い出の品を探す思い出探し隊の隊長を務めて延べ500日にわたって活動していたと。で今年に入っても当然6月の大阪北部地震、先月の西日本豪雨では広島県呉市に出向いて、で今回あの自分が見つけたい、手助けしたいということで、このよしきちゃん捜索にあたって、で見つかって無事送り届けたらまた広島の方に行くっていう
すごいですね、
人の命より重いものはない、体が元気なうちはまだまだ世の中のために働きたい、ね、それ日焼けした顔とともに軽トラで行っちゃった、
行っちゃった、
かっこいい、ピュー、片手でハンドル、ピューって、
片手でハンドル、
若いの、
いなせな、
すごい動きとかも全然78に、ニュースで見ただけですけどね、
お食事ぐらいしてってくださいっていうふうにご家族の方に言われても、いやボランティアでやってますからって誇示して、
本当の正義の味方みたい、
受け取らずに、
もうね、俺はもうこんなことできないけど本当にこんな人になりたいよね、
うん、
三浦もう二人でさ、は
い、
もう年取って、はい、こんな人なりたいよね、
なりたいけど、うん、もう今の大竹さんの体力では正直足でまといだ
足でまといっていうか
で今はね、今は、
今は
まあね、
うん、
いやでもそれでなんかこれ噂で聞いたけど、山の方になんかこうカラスとか、
なんか私ニュースで見たカラスがわわって鳴いてるから、カラスが
わわって鳴いてるから
おかしいぞ、
おかしいぞって言って、あっちの方だっていう蚊も働くんだって、ね、
なんか蚊
も、でその前の日に昨日かパンチ、うん、畑山
パンク町田
さん、パンク町田全然違う
ゲストでいらっしゃったゲストでいらっしゃったパンク町田、
はいはい、
うん、その人がねやっぱり、はい、番組中動物と話ができるとかね、
いろんな動物をこう手なずけてる方、
その動物 のお仕事の、
どういや知らないんだけど、
どういう職業、
よくわかんない
謎の職業、
あのなんか山林にいるすごい動物たちの実態みたいな、
そうですね、
研究家、
研究、研究もしてフィールドワークもしてるっていう、
ワニに噛まれたり、あのニシキヘビよりもっと大きいヘビに、あのぐるぐる巻きに
され
て、
死ぬじゃん、締め殺され
そう、締め殺されそうになったところ、本当はそのヘビを、あの現地の人から危ないからって、あのそのヘビを捕まえようとしてヘビに捕まっちゃった、それであの地元の人4人に巻かれたまま連れ出されて、ほどいてもらって、もう少しで死ぬとこだったみたいですよ、この現地です、この人も、なんだか分かんないんだよ、この動物の言葉がよく分かると
、分かるんですか、
なんか、
へ、鳥の言葉は分かんないですかね、その町、町、町
田、いや、パンク町田さん
分かるんじゃないか、あの人
多分さ、本当にさ、これはさ、なんか夢みたいなこと言うけどさ、本当さ、鳥の言葉が分かる人たちでチーム作ったらさ、災害の時にすごい有利だと思うんだよ、捜索とか、
ここにいるよ、ここにいるよとか、
科学的じゃないかもしれんけど、そういうチームあ、一個あってもいいんじゃないかななんて私思っちゃうの。
あの死んでる時はね、よく空に鷹が舞ってるけどな、
あ、そうそう、あ、そう、そうなんですか、
あ、そうか、
死んじゃってからだからな、あれはダメだよな、
でもまあ鳥は誰よりも早く見つけるってことだもんね、
そうだね、
俯瞰で見れるから、
だからあれだよ、あの鳥はなんか弱ってくとこ見てるらしいよ、
へ、
いや鷹は、
あ、そうそう、あ、野生の動物ってそうですもんね、安全、
だってそれは自分が安全になってから行くわけだから、
ね、なるほどなるほど、
なあ、
鳥使いみたいなチームとか、
そうそうそうそう、
なんか
なんか特殊技能を持ってる
っていうか、ね、
人たちがこう 集まればいい、
あとは科学的な根拠はないかもしれんけどさ、このベテランの勘、もう勘っていう人たち、ね、のなんか意見とかね、あってもいいのかなと思って、
そうだね、
足
で稼いだ人たちがね、
あ、
まあ、ちょっと話しれるけど、あのこう今一人刑務所から犯人が一人
で、ね、うん、そうですね、
逃げてるじゃない、
富田林、
富田林の方でさ、あれもだって経験とか勘がある人が、ね、もっと現地のこうなんか、まあ、報道とのズレはちょっと感じるけど、あるだろうにね、なんかこう全部後追い、赤い自転車が見つかったとか、黒いバイクでひったくりあったとか、全部後追いになってて、まあだから逃がしちゃったとか、そこはもうちょっといろいろあるだろうけど、そこはもうちょっと置いといて、ね、やっぱりこの犯人の人をこう確保する方に早く動いてほしい感じだね。
マダム君とか特殊技能ないんですか、なんか世の中の役に立てそうな、
世の中の役に立てそうな特殊技能ですか、
お前何かと話してきなかったっけ、
はい、
な何かあのなんか、
はいはいはい、
なんか
探ってるな、今なんかすげえ探ってるな、
タカ君ちょっと助け求めるような姿勢を、
鳥と話できなかったっけ、
鳥と話は、鳥と話せんの、鳥と本当に
話した
それあれじゃない、学ぶ匠と話してるだけ、違う鳥とも話せる、
鳥と話せます
ダメですよ、学ぶに来ちゃう、学ぶがその迷子になっちゃうんで、お笑い迷子になっちゃうから、
はい、お前は捕まえ助かなくちゃいけなかった、
見つけ出さないといけない、
オチを見つけ出せませんでした
はいはい、
まあ、はいはい
もうはいはいはいはいいいよ、もうオチ見、もうお前がオチ見つかんないじゃしょうがないよ、だってね、叩く素晴らしいニュース、素晴らしいニュース、まあ、珍しいね、でもね、こういうのから今日は初めて ね、
お子さん、ちっちゃいお子さんとかいるとやっぱりね、ドキドキしながら、
だからその、僕の娘よりも小さい男の子なんです、
小さいになったばっかり、
そうなんですよ、成り立てで、
だからね、その自分の娘でも心配になるけど、一個小さいこの子だからよく頑張ったなって、
頑張ったよ、
思いますよ、本当に
自分の1個目子も出して、もう2歳の時に僕ここってこの、そういう危機的状況で声出せるかなとか喋れる、だからヨシキちゃんもすごいのよ、
2
歳成り立ててなんてこうちゃんとしたお子ちゃまだろうと思って、
山奥だから夜中になると真っ暗になって何にも見えなくなっちゃう中で動かずにそこにずっといたっていう、
すごい、
大人でも怖いじゃないですか、
大人だって68時間って結構やばい時間だ よ、ね、ですよ、うん、このよしきちゃん
も俺半分死んでるもんな、そんでな、
そうだな、
上タカが待ってるな多分な、
そうだな、なんとなくハエが近くに寄ってくるよね。
そこ行けばでも大竹さんいるの
ハエが多い、大竹さんだ、
ハエとかタカがいそう、あそこ
行く、お前ハエと話できないの、
ハエと話できます、
できる
また迷子になる、
はい、
本当か、
いけんの、はい、
ブーン、いやいや絶対ダメっすよ、ブーン絶対ダメ、アハハ
だね、ちょっと色っぽいね、
鼻水出ちゃった、
メス
メスです、
メス
です、メスの肺です、
メスあのメスってメスっていうのは分かったよ
よく分かりました、
もう、はい、俺もう本当にもう
このどうです、
うん、体さ、はい、まあ、声もちょっと高いだろ、
うんうん、
あでも昨日のオープニングよりも張りが出てきましたね、
うん、昨日はちょっと寝る前にラジオ聞いて、うん、まあなんとか細いちょっと可愛らしいなんて思っちゃった、
いやだから自分で喋っててこれね、なぜそうなるかっていうとね、うん、力入れなきゃ声が出ないのよ、
はいはい、
だからね力入れて喋ったのよ、うん、声高くなっちゃうのね、
へえ、昨
日より今日の方が調子いいですか、あまだ変わらず、
見た目は昨日より元気そう、昨日よりはね、
まあ、そうだね、こうなん、まあ、やっちゃんみたいになんか看護婦みたいな言い方なんだもん、
え
なんかどうですか、
どうですかって、あ嫌ですか、診
断されて
るみたいな、嫌ですか、あごめんなさい、ね、
話しかけるような、
おじいちゃんだ
どう、
だからそうそうそうなってくるから嫌よ、そ
おじいちゃんなんか忘れてな い, 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 いバッグなんかちょっと見せてもらっていい、おじいちゃん、
ね、これレジ忘れたかな、入ってな い, て入ってない、あのこれはちゃんと入ってるもん、あの携帯も入ってるし、なんで
お刺身と乾電池が出てくるのかな、なんだかな、おじいちゃん
そうそう、両方必要だったのね
お刺身必要じゃないと思います、
お刺身も必要だった、お刺身行ったうち帰ってね、あれで一回
おじいちゃんそれレジ払ったかな、
レジはどうだったかな
それ万引きじゃないですか、ダメですじゃ
いやだからタメ口がやっぱ気になって気になって、
うん、いやだからさ、はい、もうちょっと本当に冗談抜きで、
はい、
もうめまいとかしてて、
あら
だからもうここ白いズボン履いてるんでしょ、
うん、
でもさ、うん、この人ねあのオレンジのパンツ履いてる
はい、
うん、
なぜ
立ち上がった大竹誠、立ち上がりましたよ、
薄く透けるとこれオレンジだ、
あはいオレンジ
です、はいはいはい、
でしまったって思ったんだけど、
うん、
あのオレンジが白から透けるから
透けちゃうね、
うん、
って思ったんだけど、
うん、
もうめんどくさくてさ、
あ
透けようと透けまいとさ、
どうでもええわみたいな、ね、
そうどうでもいいよね、まあいいやと思ってこれ履いて、うん、その後に、うん、この靴下さ、
はい、
ね、
なんかおしゃれな靴下、
はい、
はい、
あのエンジと赤とピンク、
ちょっと色合いが模様で違う、う
ん、柄物ね、
うん、
もうめったにこんなの履かないのね、
はい、
だいたいあの、まあ、まあユニクロの全部灰色みたいな、
あはいはい無地のやつね、
うん、でも足がしびれてるからさ、
はい、
あんまりゴワゴワしたのが履けないから、
は
い、
あ、うん、ギッとするやつより、
だからこういうのちょっと内から引っ張り出してきてね、
はい、
履いたらあの女房が、あら見たことないわねその靴下
って言われて、え何
ええ ええ何
え
いやいやいや、これいや俺の記憶では、
うん、
あの娘がね、
うん、
あのこういうファッションの会社に勤めてて、
うんうん、
で多分デザインしたんじゃないかなってのをこう色違いで 2,3 足もらった記憶だった、うん、
はい、
でそういう記憶があった、
うん、
でも女房に改めてそう言われると、うん、あら見たことない靴下の、ね、のいやちょっと何いや違うよ、なんで違約しなくちゃいけないけど分かんない、なんでこんな体痛くて足しびれてめまいしてんのにこんなとこでなんでお前に違約しなくちゃ違うんだ、ちょっと待って いくらそっちに、
うん、
違うんだ、
うん、
これ娘の、ね、娘のって、うん、ああそういうことにしときましょうねって、いや違う、ちょっと待って、ちょっと待てと、ね、よく見ろと、娘んだろうよもうこれは
素晴らしい、言葉少なにすごい心理性、あら何ってしか言ってないのに奥さん、
もう怯える怯える
あら何の一言ですげー、
ビビりますよね、その一言で、ね、うん、
でやっとこう靴下の裏側を遠目に見てね、うんうん、で入ってる会社の名前を、うん、見つけてね、はい、メーカー見てやっと納得していただいて、
納得していただいて
納得していただいて、
でもね、リスナーの方もすごく心配してくれて、
ね、ありがたい。
ご一同様、
ツイッター仲間の方々がなんかバルーンでちょっとお見舞いをした
り、すごいね、みんなで連絡取り合ってくれたんですね。おそらく
ゲットウェルスーンっていう、すぐに元気になれっていうようなね、風船とか、
はい、ありがとうございます、はい、もうこれ、うん、あと、
ね、
それから
なんだっけ、お菓子と
入り口にもね、あの昨日もたくさん来てくださってて、俺なんだろうな、氷川きよしが来てんのかなと思ったら、うんうん、俺だったんだよ。
ほらびっくり、
まあ、びっくりしちゃった。
っで弱ってる時って体が、うん、で病み上がりの時って、うん、心のあれ変わりません？すごいなんか、うん、あの感謝とかだけになりません？人に対して感謝と、うん、なんつうのか、あとすごい痛みが怖くなるとか、うん、なんか
あれ、
うん、恐怖心が湧く、
恐怖心
なんかすごい、うん、なんか、うん、私はそうだったの、うん、恐怖心と、うん、人に対しては、うん、あの感謝しかなくなりました。 だそれが、うん、病気するとだからちょっと性格が良くなるじゃないけど、うん、あのなんか心がちょっと謙虚になる、
うん、
だけど
いやだって知らなかったものね、
うん、
自分がそうなった時にこんなことになるんだって知らなかったから、
うんうん、
そこが分かってくれる人がたくさんいたりするとびっくりしちゃう
んだよ ね、
うん、で初めて俺はもうこの年だけど、うん、初めてやっぱしこう弱ってるから、うん、なんかこう人のいろんなことがなんかこの年で分かったっつうのも失礼だけどね、
うんうん、あのすごくシンクロしやすく、
うん、そうそうそうそう、分かった、ちょっと言い方違うんだよね、うん、なんか違うんだけどなんかこう
そうセンシティブっていうんですかね、ナイーブというか、
なんつうんだろうね、
あ、
まあ、
響いちゃうんですよね、すぐ。
それでこのなんかお手紙もたくさんいただいたけど、うん、あの赤いヘルメットっていうペンネームの方もね、
うんうんうん、
あの ご自身もね、あのちょっとあの病気をお持ちなんだけども、
うん、
一生懸命書いてくださってありがたいな、
お話
聞
い
ていただいたり、うん、これもうなんだ、これはお守りだ、
お守りですね、速達で送っていただきました、
速達なのこれ、
はいはい、
この神社は豊臣秀吉に逆らって破れ、うん、手足に大怪我をした熊本の地侍か、
うん、
地侍が地元の人の献身的な手当てを受けて感激し、
うんうん、
私はここで、うん、手足の神になる。
おお
泣いていいんだか笑っていいんだか分かんない、ね、手足の神、
足の神
になるって言って、うん、亡くなったのが由来とされて、
うん、
そのお守りを同封して、
うん、ああじゃあ祈願に聞くみたいな神様なんですかね、
はいはいはいはい、ねこうしていただいて、うん、あと20年頑張ってくださいって言われてますね、はいはい、
まあ、手や足腰を使った運動への霊験は荒かったですと、
あ、じゃあ腰にも効く、
ね、腰にも効くっていうことですよね、
はいはい
はい、
もうあれだね、もうこっち、ここで、ここ、こっちはもう、うん、俺はもういろんな人にもう足向けて眠れなくて、うん
ね、
もう立って寝るしかない、
うん、だから弱ってる時は特に心もね、うん、そういう感じで、今ね、大竹さんすげえいい人でいいんですよ、うんうん、そのうちね怪我が治っつうか痛みが取れてくるでしょう、うん、あのね一番最初に怒った時が治ったきっかけですからね、
なるほど、
私はそう思ったの、
まあ、この後
私頭開けた後調子1週間ぐらい目回っちゃって全然ダメだったの、その時そういう心境だったの、うん、だけどねこれもうちょっと悪口になっちゃうんだけど、うん、タクシーに乗ったの、うん、仕事場に、うん、だタクシーの運転手さんの態度がすっげえ悪かったの、うん、その時になんだその態度はと思った瞬間に本当にめまいとかしかしなかったのに、うん、ビューンって背筋が伸びたの、その時怒りってすげえ立ち上がるぜって思ってそっからみるみる回復したの、だから大竹さんは何か起こるまでは穏やかな高校野のままでいいんですよ、うんうんうん、で
まだな いろんなこと言い訳してる段階だからな俺の場合は、
ね、だまだいいんですよ、そのうちね本気でね怒った時はね改善の兆しでございますからね、
う
ん、
そうですか、
そうだからね改善早めたかったらね、うん、あれですよ 意識的に怒るもありですよ、まあ、てめえこの野郎みたいな、うん、
ちょっとのことで、ね、うん、怒られる可能性もある。
どうでもいいんだけどティッシュがないんだけどさ、
あ、ちょっと怒ってる、
あ、ちょっともうちょっと、これ私のもらったティッシュ、
これお前のティッシュ、
うん、はい、今こうやってティッシュこんな大きい配ってんのよ、
ティッシュ来ました、
あの箱をペシャンコに潰したぐらいの大きさの
ポケットティッシュの大きい版みたいな、ちょ今切れるから、ちょ
っとやばいやばい、
今元気になりたいから切れるから、今切れる、うん、頑張って切れてください、
は
い、
お前は寛平か、
違う違う、
そっくり、顔がそっくり、顔はそっくり、
若い頃の寛平師匠に似てる、浜
辺の
ウル
フ
さん
ね、はい、うちのスタッフになってくれました
、寛平さんそっくりだよね若い頃の、うん、すんませんってなんだよ、悪いことはしてない、
寛平さんばりのギャグとかあるんですか、
うん、いや、ないあんまないです、
ギャグはないです、ギャ
グ、奥さんすごい若い、
奥さんはロリータ族っていう女芸人で、
あ、女芸人、
はい、10個下で、
あ、10個も下なの、ありがとう。
まだ回復しておりません。まだちょっと痛みが続いております。
リハビリ中でした。
もうちょっとだな。
はいはい、はい、ありがとうね。
来週だな。はい、雷のお二人レポートしてください。
はい、太田さん、
はい、今日は東京新聞の記事をご紹介したいんですけども、うん、日本銀行の総資産が、うん、8月10日時点で548兆9408億円となりまして、うん、これ2017年度の日本の名目国内総生産、いわゆる GDP と比べて、うん、まあ、日本の国内総生産が548兆6648億円だったんで、うんうんうん、それを上回ってしまったということなんですね、うんうん、総資産が直近年度の日本の国内総生産 GDP を超えたのは戦後初めてと、これどうしてこういうことになるかというと、うんうん、まあ、国債をバンバン買っちゃう、うん、はいはい、それから上場投資信託で株をバンバン買っちゃう、うん、どんどん総資産が膨らんで、うんうんうん、ついにその今年度直近年度の名目国内総生産を抜いちゃった、うん、で金融緩和をいつかはこう終わらせなきゃいけないんですね、うん、これ出口として、まあ、締めていかなきゃいけないんですけれども、うん、そうすると金利が上昇するので、うん、日銀のそのたまりにたまった財務が悪化する恐れがあるということなんですね。でこれ日銀が買い入れた国債は利回りが低いのでそんなに儲からない、うん、一方で金利がぐーんと上がっちゃうと金融機関が日銀に預けているお金への利払いがぐーんと増えちゃうんで、うん、その国債が思ってることによって入ってくるお金よりもその金利が上がることによって支払いが大きくなっちゃうことの方が大きいんで、うんうんうん、出口がやってくると大変損失を起こしちゃう恐れがあると、資産が大きければ大きけるほどそのリスクが大きくなっちゃうっていうことで、でそれをいつか穴埋めしなきゃいけないのは国民の税金になるということなので、うん、はい、そのリスクはどんどん今積み上がっているっていうことの、うん、まあ、象徴的な事例がこれと、
私もよくわからないんだけど、日銀がもし借金をしたらどういう状況になる？
いやだから日銀がたくさんお金をこう買ってるわけでしょ、
今たまりに日銀の資産は、うん、
だから、はい、これは借金なわけだよな、この国の、
まあ、間接的にはそうですよね、国があのお金がなくて、うん、国債バンバン、うん、国が借金してるのを、うん、はいはいはいはいはい、
日銀が買ってるわけだから、
で総資産がどんどん日銀が、
日銀の総資産がちょっとまあまあ、うん、イコールじゃなくて近似値借金、うん、国の借金みたいな、
そう間接的なっていうことですよね、うん、これそうやって引き受けちゃうのは本当はいけないこととされてきたんですけど、今までは、うん、常識としては、う
ん、いやだからそれはと出し入れのプライマリーバランスがあんまりかっ、ね、かっちゃって崩れちゃうっていう意味でしょ、また要するに、
う
ん、いや借金だっていうこと、はいはい、まあ、だから繰越金みたいな形になっていくわけだよ ね、世間では、は
い、でまだまだ大丈夫だっていうエコノミストもいる一方で、これどんどん将来に先送り、月を先送りしてることになるので、いつかはボーンと大変なことになるっていう説の人もあって、でもその傾向としてはずっと積み上がっていって、今後もその日銀の総資産は増える方向だと。でちなみに安倍さんが2回目の政権を取ってアベノミクスが始まった2012年度末の総資産はおよそ165兆円だったので、6年ぐらいでおよそ 3.3 倍に日銀の総資産は膨れ上がっていると、
ずいぶんたくさん。
やばくない、
ね、まあ、グラフもついてるんでね、その右肩上がり分を見ると、わぐふんご勢いで総資産増えてんだなっていうふうなことは分かると思うんですけどね。
たったの5年余りで。
まだ関係性がちょっと頭でぼやっとしちゃってるんだけど、でもあれだよね、ドイツなんかに比べてみたら、そうね、とんでもないことになってるわけだよね。
まあ、これ、日本の政府が国債バンバン発行して、それを日銀が買ってるっていう状況で、まあ、国の借金は増えてるわけですけど、ドイツと比べたそのコラムが川村さゆりさんというそのシンクタンクの方のコラムが東京新聞に載ってるんですけども、日本とドイツ両方とも第二次世界大戦でボロ負けして、まあ、ひどい状況から戦後スタートしてると。で、財政破綻していて、預金は封じ込められて、通貨交換をやって、国民にひどい国内債務調整による負担を強いたのもそっくりと。つまり国民の借金を国の借金を国民に押し付けて、なんとか切り抜けてきたっていう、第二次世界大戦後のスタートは一緒なんですけども、まずドイツの方は財政収支2011年以降一貫して黒字です。で、これはその年に新たに生み出す借金、すなわち新しく発行する国債はゼロであるのに加えて、今までの借金も少しずつ少しずつ毎年返していって、後の世代の負担を減らし続けているということになりますよね。ドイツの公債残高規模、つまり一般政府ベースの名目 GDP に比べた値は、リーマンショック後がピークで2010年およそ 81% だったんですけど、黒字なので毎年借金を返していって、今年はついに 60% を切る見通し。一方、日本はこの比率どんどんどんどん膨らんでいったので、国債発行していって、でも支出は減らさなかったんで、今年は実に 236%、 ドイツが 60% に対して日本は 236% で、これは世界最悪ということで、まあ、随分差が開いちゃったなっていう感じのコラムなんですけどね。
まあね、まあでも毎年毎年予算組んでね、こう軍事費なんかもこう
どんどん増や
してイージスアシアなんて買って、
はい、外債欲で 5.4 兆円という今までにない多額の要求が今出てますけど ね
買って、まあ、そういうのも含めて、どんどん、まあ、借金みたいなものがってことだよね。
膨れ上がってきて
あると。それはこの川村さんという人が厳しくて、高度成長期の地震満身が40年経った今もはびこり、できもしない高成長願望にしがみつき、財政再建を怠るのだ。やっぱしね、そんなにバランス崩していいもんじゃないよね。だってドイツなんか借金、前してた借金を返し始めてて、
そうですよね、
減らしてるんだぜ、
はい、日本はどんどん増えててっていう、
先送り先送りだね。
ねえ、まあ、
どうすんだろう
ってみんな思ってんだけど、
やってく
ん
ないね、
まあ、やってくんないし、だからね、これってとっても俺危険なことだと思うんだよね。
さっき送り、さっき送りで、
そうすると、まあ、分かんないけど、一気にインフレみたいなことになる
っていう、まあ、最悪のシナリオはそうですよね。
一気に紙切れみたいなね、
食パン一斤100万円みたいなこと、
まあ、極端に言うと、最悪の最悪のシナリオはそうなっちゃう。
そうじゃなかったら、一回なんか政府が何かするだろうね、ピタッと止めたりね、
まあ、サービスを低下させたりとか、絞るところは絞ったりとか、国民負担を増やすとか、
お金動かせないもなるよね。
そうだね、あの公共事業なんかも、まあ、ピタッとこうね、まあ、公共事業は止めないか、
社会保障すごい勢いで削られたりするとやっぱり、
ね、社会保障は厳しいね、年寄りばっかしで、
嫁にも行かずコツコツ貯めた私の貯金が紙くずになった。今まで約40何年すごい贅沢せずにずっと将来が不安だからって贅沢せずにコツコツ貯めたのが紙くずかい、怖い、なんとかしようぜ、怖いぜ。
だ、将来に対する不安があるから、やっぱりみんなお金使わないんで経済が回らないんですよ、くならないんですよ、
景気って本当気分だもんで良くないんですよね。
そうそう、将来が安心だったらそんなに貯蓄しなくても平気かなって言ってやっぱ使うじゃないですか。
そうだね、でも私たちみたいな人間がもっとさ、無責任つうか、もっと上向きなこと言った方がいいんですかね、 あのぼちぼち嫁に行けそうな気がするみたいな、うんうん、なんかみんなさ、やっぱうちらみたいなポジションの人がさ、うんうん、あのまあ面白おかしくだけど自虐的に言うじゃん、そういうことも多少何かよろしくないのかじゃん、これから自虐を芸人が全員やめて、
ポジティブなことをね、
無責任にハッピーなこと言ってたら多少は貢献するのかしら、
買っちゃいました、
なんかね、なんか結婚できる気がするんだよつって、ちょっとお顔いじってみましたとか、なんかバカな、どんどんどんどんこう、
大竹様愛人3人できたよとかね、
おめでとうございますって、ね、
その代わりこれで仕事は全部なし
いいじゃないですかなんて
さあ今日も始めましょう。